その日の手術が全部終わって、最後の患者が今運び出された。緊張した沈黙の最後の30分から解かれて、手術室の空気は和んでいた。洗浄室の水の音、器具のぶつかる音がして、看護婦たちが忙しく動き回り、器具の消毒をしたり、この次の手術に道具がすぐ取り出せるよう整理したりしていた。ヨハニンク教授がブリギッテに近づいた。ちょっと話があるんだ。と言うと、隣の準備室へ彼女を呼び入れた。ドアを押して入ると、教授は、誰にも邪魔をさせないぞ、というふうに、内側からドアに持たれた。ブリギッテ、仕事の時に僕たちが他人行儀でいるのは、秩序を守る上でもちろん良いことだよ。君が僕を避けようとするのもよくわかる。でも、今日の午後のフリーの時には、ぜひ付き合ってほしいんだ。階段のところで頼んだことは忘れていないだろうね。ブリギッテは、うつむいて両手の指先を見つめていた。今朝からずっとこうなるのを期待しながら、また恐れてもいたのだ。昔、自分を愛していた人、自分の方でも切に愛した相手、その男にどう接すればよいのか、心が定まりかねていた。もちろん彼には奥さんもあり、子供も三人いる。でも、それが彼に会うのを断る理由になるかしら。自分のこれまでのことを彼に話すのが悪いはずはない。そう思いつつも、内心何か危険な気がするのだった。
どうして答えないの？近くの森へドライブしようよ。25年間のことを聞きたいんだ。それとも、そんなことは無意味だというのかい？
いえ、そうじゃないわ。ブリギッテはようやく顔を上げた。もちろん意味のあることよ。私何でもお話しするわ。だってお互いに知って悪いことなんて何もないんですもの。教授はようやく顔をほころばせた。落ち合う場所と時間を手短に打ち合わせると、彼は軽くうなずいて出て行った。25年ぶりに二人は郊外に出かけた。今度は三等客車に揺られてではない。ガブリオレットは乗り心地が良く、エレガントでスピードがよく出た。が二人の心は、もうあの日ほど軽やかに弾まなかった。最初は二人とも黙り込んでいた。やがてありきたりの言葉が交わされ、20キロも行って幹線道路を外れ、小さな森に向かうようになってようやく本当の話が始まった。教授は自分の今日までのこと、結婚のことなどを短くあらましを語った。それから、ブリギッテ、君は？と尋ねた。あなたが南へ行ってしまって、私も間もなくあなたの思い出の染みついたあの町を離れました。反対方向へ行きたいと思って、北の方に新しい職場を見つけたわ。ねえ、ゲオルク、あなたに白状するけど、私あれからまだしばらくは、あなたからお手紙が来ないかと待っていたわ。あのまま私に会わないで、私のことを分かろうとしないで行ってしまうなんて、どうしても考えられなかったのよ。とても辛い毎日でした。お祈りすることと、一生懸命働くことで、やっと自分を支えていました。その頃、ハンブルクで主人と知り合いました。あなたの時みたいに私たち一緒に働いていて親しくなったんです。でも全然違っていたわ。あの無口のドクターヘーンが私のことを考えているなんて信じられないことでした。だから彼がある日、自分は間もなくハルツ地方の田舎町で父の後を継いで開業医になるんだ。ついては結婚しないといけない。君に頼みたい。と言い出した時は、私はもう本当にびっくりしたわ。ブリギッテがようやく息をついたので、ゲオルクは口を挟んだ。
それで、ドクターヘンは、お祈りはどうだったの？
ブリギッテは彼を見た。
彼はお祈りができたのよ。私なんかよりうんとよく祈りました。私も彼からうんと学んだわ。
教授はそう言ったきり黙り込んだ。額に一本シワを寄せて。二人は黙って車を走らせた。 やがてブリギッテが口を聞いた。
田舎の開業医はとても忙しいのよ。都会のお医者さんみたいに診察時間が決まっているわけじゃなくて、お百姓と砂糖工場の人たちが朝の6時から夜の9時までひっきりなしに押しかけてくるんです。往診はパウル、主人のことです。が自転車で行きました。急がないときはお百姓さんの荷馬車に乗せてもらったわ。そのうちに私たちも自動車を買いました。スマートなのではなくて小さいオペルでしたけれど、よく働いてくれて私たちは帰り切って呼んでました。ガタガタの農道をけなげに走ってくれたわ。難しいお産の時やちょっとした外科手術には私が器具を準備して麻酔も打ちました。危険な場合がよくあって病院送りにしないとと思うことがありました。ところが病院までは35キロもあるでしょ。それに大抵の場合そこまでは患者さんを運ぶ時間がなかったし、本人たちもそれを望みませんでした。私思うんですけど、どんな人でも今まで祈れなかった人でも、あそこに住んだら祈れるようになったでしょうね。主人が扱っていて亡くなったという人がそんなに多くなかったということは、私今でも思いますけど、神様の特別なお恵みですわ。最高の知識と技術を投入しても果たしてうまくいっただろうかと思うようなことが何度もありましたもの。
それで子供さんは？
私の子供ですか？長女がエイリット。2月にハルツでエーリンカンと結婚しました。息子のペーターは徒弟期間を終えて3月にブラジルに渡りました。そこの社長さんは、息子はなかなかの商売人になるだろうっておっしゃってくださいました。3年前、クリスマスが終わって間もなく、主人は病気になりました。肺炎だってこと、私も主人も知っていました。そこへみぞれの中を、隣村からお百姓さんが一人、三馬さんの手紙を持ってやってきました。それを読んで、これは私一人ではとても助けられないと思いました。パウロが行かなければ。でも、この天候に肺炎で出かけられるかしら。お百姓さんは玄関に立ったまま、子供みたいに泣き出したわ。
家内が死んだらわしはどうすりゃいいんだ。どうか助けてやってください。子供らもおります。今度生まれるのは4番目です。一番上が5歳になったばかりで、お医者の先生に来てもらわなければ助からないと、ユーレ・フェタースが言いましたんで。
ユーレ・フェタースというのが三馬さんでした。その時主人が階段の手すりから見下ろして、
よし、わしが行こう。クリングスバーは、すぐ行くからな。
と言い、私に向かって、用意をしてくれ。君も来てくれるだろうな。と言いました。そのお百姓の奥さんは、4人目を無事に産みました。けれどもそれから1週間して、私たちは主人のお葬式をしました。ブリギッテは静かに落ち着いて話し終えた。彼女はじっと前を見ていた。ゲオルク・ヨハニンクはそっと彼女の顔を覗き込み、涙が一筋、頬を伝って手の甲に落ちるのを見た。